愛媛大学研究室からこんにちは。
研究者を目指したあのきっかけというのは、まあ、父はあの医学部の方の臨床の教授だったわけですけども、あの研究室に一回連れてきてもらったことがあって、あの顕微鏡を覗かせてもらったことがあったんですね、はい、でそれで、まあ、バクテリアかなんかを見てたと思うんですが、そういった研究に、まあ、憧れたというのが一つあったと思います。まあ、小学校時代から理科少年でしたから、普通の、まあ、仕事について会社員になるということよりもやっぱり、大学の先生になりたいなというような気持ちは ありました。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は農学部生物資源学科の原田光教授にご出演いただき、植物樹木の遺伝子研究について伺います。大学の教授で小学生の頃からその大学の先生になりたいと決めてらっしゃる方、はい、少ないんじゃないかなと思うんですけれども。
あ、そうでしょうか、はい、
先生の場合はお父様が医学部の教授でいらっしゃったんですか。
はい、
ということはやはり父親の背中を見て同じような道を歩きたいなと思われたんですか。
まあそうですね、まあ、あのだまあ家庭環境がそういうところがあってですね、
はい、
まあ、その子ども向けのいろいろその科学の読み物とか、あの、まあ、特に熱心に読んだのがあの平凡社の百科事典とかですね。
百科事典もね。
そういうのを熱心に読んで知識を広げてました。はい、まあ、その代わり学校勉強はあまり熱心にはやってませんでしたけど。
でも百科事典はあの一昔の前のご家庭でしたら大抵はね、お家に揃えてらっしゃいましたけど、うちはもう飾りでした。飾りになってましたけども、先生はそれも熟読されて、
まあ、あの面白そうなとこだけですけども、
はい、わで、その、 あの科学者になりたい、大学の教授になりたいなというお気持ちを持ちながら九州大学の理学部にお進みになったわけですけれども、
はい、
当時はあの分子遺伝学の分野、最先端の分野だとお伺いしましたが、はい、こちらを研究されていらっしゃる、はい、どういった内容でいらっしゃいましたか。
そのキューベータファージーといいまして、はい、大腸菌に感染するウイルスですが、そこからあの酵素を抽出して複製ですね、はい、あのウイルスの複製のメカニズムを調べるというような仕事でしたね。
その後九州大学の大学に進まれた時には細胞遺伝学に転向されるそうですけれども、はいはい、これはまたこの分野はどうしてこちらをやってみようと思われたんですか。
もともと私はあのその形態というのに、物の形というのにあの興味があったもんですから、はい、なかなかその分子の世界っていうのは、頭の中で想像するしかないんですね。目で見えてこないというところがあって、
はい、
もうちょっと目で見えることをやりたいというのがありましたですね。
その時にその植物の染色体、
はい、
こちらを研究していらっしゃったそうですが、
はい、
その生物学では進化というのが大変大切だなというようにお感じになったようですが、はいはい、
あのやっぱりそういうその、植物の研究し、はい、をしてまして、あのその中でなんかひらめきのようにですね、あ、生物学って進化が一番基本的なところにあるなというのを感じたわけですね、
はい、
それはまあ今でもあの基本的な、まあ、その生命現象に対する態度というのか、うん、としてまあ続いていると思います、
はい、今までお話を伺ってますと、最先端でありその時代の移り変わりをご覧になってきたり、その進化というものの大切さとかお感じになってたので、もうこのまま先生まっしぐらに行かれるのかと思ったんですが、
あのまあ、実はまあ僕は子供の頃からあの絵を描いたりするのが好きでしたから、
はい、
それとまあ詩を描いたりするのも好きだって、
そうですか。
ですからその当時まだそういう夢もまだあの持ち続けてまして、それとやっぱり父があの医者だったもんですから、はい、まあそれも一つの選択肢としてはあったと思います。
じゃあ少しこう揺れ動いていた、
は
い、
自分のそれあの果たしてこの先この学問って役に立つのかなという気もありましたし、まあ、モラトリアム状態だったんですね。
20歳ぐらいの時でいらっしゃいますよ ね、はい、転機になるのがその頃訪れたアメリカペンシルバニア州立大学大学院への留学だったそうですけれども、は
い、あのまあ、そういう思いを抱きながらあの、まあ、大学院に住んで、まあ、モラトリアム状態で住んでたわけですけども、まあ、その恩師の方からですね、
はい、
ペンシルバニア州立大学の自分の知ってる先生で、
はい、
あのアシスタントシップといいまして、あの奨学金をあの出すことができるから、あの誰か一人よこさないかという話があると、うん、そしたらまあできるだけ早いうちに白紙を取って帰ってこようと、
はい、
まあそういうふうに考えまして、まあ行ったわけです。
やはり向こうに行ってまたご苦労があったんじゃないかと思いますが、
はい、まあ、あので3年で実は、あの博士号を取って帰ってくるという計画だったんですけどもあのやっぱり全然その授業のシステムがあの違ってたわけですね、はい、であのまず最初に英語のテストを向こうで受けさせられまして、不合格で、
はい、
あのとにかくその英語の試験が受けパスするまであの正規の大学の授業は受けられないと、
はい、
でその間にその学部の授業をもう一回やりなさいということで、
はい、
あの最初に有機化学の講義を受けたんですが、
はい、
いきなり渡された本が、
はい、
それこそ百科事典みたいな本で
、はい、
あのしかも全部記憶するんですね、片っ端から。で日本の発音とまた違いますから、もうそれは本当にめちゃくちゃに苦労しましたです。
本当に寝る間も惜しんで、
はい、というか寝る暇なかった
ですか、はい、わあ。じゃあそれまではいろいろ悩みや不安も終わりだったと思いますけれども、はい、もう行ってからしばらくはそんな時間もなかったじゃないですか。
そうですね、はい、もうそういうものはいっぺんに吹き飛びましたね。まあ半年後にはなんとか英語の試験パスしまして、
はい、
あの大学院の授業を受けれるようになってですね、うん、まあ、それからが楽勝というわけではなくて、それからもずっと苦労の連続だったんですけど。
でもこの時にそれこそあの基礎固めというんでしょうか、
はい、
基礎をたくさん学ばれたそうですね、
はい、専門の分野に加えてですね、
はい、
統計学とかですね、あの周辺のものもあの免疫学とか細菌学とかですね、どしどしこう取らされるんで、
もう何かこう関連していくようなものも、
まあ、遺伝学に関係すればほとんど取りましたですね。
本当にこう今につながる、その時があったから今につながってきたというお考えもありますね、
は
い
は
い、
まあ、まさにそうだと思います、
はい、でもその時3年でお帰りになる予定はどうなりました、は
い、だからあのとにかく、
はい、
そのやはりアメリカの大学院のシステムは日本と 違うんですけども、はい、あのコースワークといって単位習得がまあ3分の2ぐらい占めてます、はい、であの日本だとほとんどがあの博士課程だと研究に費やすんですけども、あの研究に費やす時間はその3分の1ぐらいで、はい、そうすると、まあ、最初の3年でようやくコースワークを終えてという感じになってくるんで、どうしても、
はい、
で、まあ、研究に専念できるのはあと2年ぐらい、まあ、あの博士論文書くための、
はい、
まあ、実験とか費やすのがまあ2年ぐらいという、まあ、あのもちろん最初からあの並行してはやっておりましたが、最初の3年間はそういうことであの講義中心だったですね、はい、
ということはプラス2年、合計5年
5年かかったわけです
いやでも本当に有意義な5年間をお過ごしになったんですね、
まあ、はい、そうですね、
はい、わあ素晴らしいですね。
あの本当に勉強したなと思えるのはアメリカ、
あの5年間、
はい、
あ、そうですか。植物や樹木の遺伝はもう遺伝学でも一番難しいと言われている分野だそうですね。
はい、あのまあ、植物と言いますか、もちろん植物は遺伝の材料として使われているんですけど、はい、樹木ですね。
樹木、
はい、これはあの遺伝学の材料としては、特にその森林を対象にした研究というのは、はい、あの遺伝子のレベルではほとんどなされてこなかったと思います。
これはどうして難しいと言われているんですか。
一つには遺伝学というのは基本的にあの交配の学問ですから、
はい、
交配できないと遺伝学の対象としては成り立たないんですが、まあ、樹木というのはそういう点であの1世代10年以上、まあ、短くて10年かかりますから、
はい、
あの材料としては不適だと思われてきて、まあ、そういうこともあってですね、あの研究が進んでなかった分あのやるべきことは山のようにあったということで、
はい、
でその、まあ、従来の方法なら研究はなかなかできなかったんですけど、
はい、
まあ、1980年代ぐらいからあのそういった遺伝子レベルで、研究する ような技術ですね、これがどんどん開発されてきまして、そういった従来非常に困難だった材料についても研究していくことが可能になったということもあります、はい、
先生が研究の対象にされた熱帯林はどういった？
これはボルネオ島の、
はい、
まあ、マレーシア側の方のランビル国立公園というのがありますけども、まあ、ここでは日本のいろんな大学からですね、まあ、主に生態学者が集まって、まあ、若い人もたくさんおりましたが、非常に大きなですね、52ヘクタールの、調査区というのができてまして、
はい、
木の種類はもうすべて分かってました、この時に。
あ、そうなんですか、
はい、ただこれについての遺伝学的な研究はまだなされてなかったということで、
その中でも双葉柿科という、
そうですね、
これは400以上の種類を種を持つ、
はいはい、
植物だそうですけれども、はい、これ日本には生えてはいないんです。
日本はないです。
ないんですか、はい、どういった
木になるん
ですか。これは
おなじみのものはですね、はい、ラワン材です、
はい、
ベニヤ板といってる、
はい、
合板に使われて、
日本でもおなじみの木材ではあるんですね。
はいはい、
でそこから遺伝を調べるためには樹木の場合は葉を取って、
はい、
DNA を採取するんですか。
はい、まあ生きてる組織であればどこでもいいんですけども、はい、まあ、葉っぱが一番 DNA を抽出しやすいということで、うん、普通樹木の場合は葉っぱから取りますが、まあ、この木は非常に大きくなる木でして、
はい、
しかも途中で枝が出ませんから、そこまで葉っぱの生えてるところまで、まあ、大きな木の場合は登らないといけないんで、まあ、実際登ることもありますけども、まあ、私自身も登ったことありますが、
はい、
通常は現地の、その人を雇って登ってもらうんです、
はい、現地の方に登ってもらわないといけないくらいは高いところまで枝の葉っぱがついてないんですか。
ついてないんです。
ということはもう何十メートルかは先のことですね。
そうですね、だいたいまあ20メートル以上にはなる。そういう場合には一つの手段としては、
はい、
木の幹に穴を開けて、うん、
はい、
形成層というその分裂組織があるんですけども、ここを取るという手法があります、
はい、
ただこれをやると形成層って非常に薄いんでです、だいたい10センチ四方ぐらいの穴を開けないといけない。1本ずつその穴を開けてたらですね、やっぱり木にとっても相当なダメージがあるんで、それはまあできるだけ避けて、木に登るか下から葉っぱを打ち落とすという形で、
はい、
まあ集めます。
DNA を見ると何が分かってくるんですか。
ですね、まあ、一本の木から取った DNA に意味があるわけではなくて、
はい、
ある地域の同じ種類の木を、まあ、少なくとも20本から30本分ぐらいの木から DNA を抽出します、
はいはい、
そうすると木と木の違いが分かるわけです、
はい、
だからそこの、まあ、我々の、その専攻している分野の知識を使えば、そういったその一本一本の木の違いから、その樹木がどういう繁殖構造を持っているかとかですね、
はい、
親子関係ですとか、近縁関係、そういうその関係も分かってくるというようなことがあって、あくまで一本一本の木の話ではなくて、場所のひとまとまりの木の集団というものが対象になっていく。
現在も熱帯雨林の調査をしていらっしゃる原田先生ですが、遺伝子研究が熱帯雨林の管理修復に役立つのではと言われています。来週詳しくお伺いいたします。どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き農学部生物資源学科の原田光教授にお話を伺います。お楽しみに。